さて今日のカフェテラスゲストをお迎えしましたのは三田商工会から佐藤さんと小林さんお二方にお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は寒くなりましたね。商工会、ある場所っていうのは桜とかは見えますか？
はい、向こう側沿いというか向こう側よく見えますので、
はいはい、今どうでしょうか？まだつぼみは硬そうかな。
ね、
はい、今年はね、なんか割と早く咲くって聞いてますけどね、はい、そんなのんきなことが言える状況ではない、皆さん新型、私たち含めて新型コロナウイルスの拡大本当に気になるところですが、はい、市民生活だけではなくてお仕事をしていらっしゃる方は死活問題にもなる、はい、そのあたりをいろいろと政府の方も動きがあってニュースでは聞くんですが、はい、実際自分の生活になった時にどこまで本当に取り入れることができるんだろうか、そのあたりのお話を今日はじっくりと分かりやすくお伝えいただけたらなと思ってますのでよろしくお願いします。融資関係とそれから助成金関係などのお話、つまり、金銭的に助けていただき安い部分をにちょっと絞って今日はお話をいただこうと思ってますが、まずはですね、最初にじゃあ佐藤さんの方からお願いしていいですか？
はいはい、
今回のこの対策はどういう、こう趣旨、ちょっと固いとこですけども、はい、お願いします。
はい、ですね、先ほどからおっしゃっていただいているようにコロナウイルスの流行で、たくさんの中小企業とか小規模事業者の方の経営に、すでにすごく影響が出ている方もいらっしゃいますし、ですよね。はい、今はそれほどでもないなとおっしゃるところでも、今後また新たな影響が出てくることも考えられるという状況
ですね。いつまで続くかわからないということを考えると、まだまだ広がりそうですね、影響はね。
でそんな中でも、経営の方をきちんと続けていっていただけるように、事業者の方がということで、国の方でもさまざまな支援制度を、設けてご支援をしていくという形になっています。
はい、で今日お話しいただくのはちょうど国から出ている、経済産業省から出ている冊子をもとにお話を分かりやすくしていただくので、この冊子何部か今日お持ちいただいたので、スタジオ前にまた設置しますから、関心のある方、気になる方、どうぞお持ち帰りいただきたいと思います。では最初にその対象となる業種はどういうところに入りますか？
そうですね、いろいろな制度があるんですが、日本政策金融公庫などが、制度としては新型コロナウイルス感染症特別貸付というものが、設けられました。でこちらは対象の業種は、ほとんどの業種が対象になるんですけれども、一部、大規模な病院さんであるとか、そういった対象外のところもございますので、細かいところはまたお問い合わせいただけたらなと思います。
そうですね、はい、分かりました。じゃあお聞きの皆さん方、三田にあるほとんどの業種の方は対象になるんじゃないかなというところですね。はい、ありがとうございます。じゃあ条件などもいろいろありそうですね。
はい、
ご紹介ください。
そうですね、最近1ヶ月の、売上高が、去年とか、あとおととしの同じ月の売上高と比べて 5% 以上減少した方というのが、条件になっております。
前の年またはですか？
そうですね、
もう一つおととしもではなくって、去年もしくはおととしと比べて、ということは去年はさほどでもなかったけれど、おととしと比べたらもうぐんと落ちてるっていうところが対象になる。
そうですね、なります。
どの程度落ちてるのが対象になりますか？条件としては
5% 以上という形ですね。
はい、はい、分かりました。 5% 以上、
はい、
じゃあもうよく私たちも寄せていただいて伺うのは、いやもう去年に比べて3分の1ぐらい言ったらもう十分に、
そうですね、
もう十分どころかなかなか大変だという状況が見て取れますね。 5% 以上の、減少であればもう十分に対象であるということですか？その他ありますか？
そうですね、それ
だいたいそれを覚えておけばいいですか？
そうですね、はい、
はい、分かりました。で早速なんですが、確か無利子無担保っていうことを、ニュースでも聞いておりましたが、これはもうこのまま鵜呑みにしていいんでしょうか？
そうですね、無担保の方はそのままで
担保はいらないと、
はい、担保はいらないんですけれども、無利子の方に関しましては、個人事業主の方は、もう要件なく まあ、利子補給という形で後から戻ってくるというか利子補給という形で、はい、結果的には無利子になるという方なんですけれども、
はい、ということは最初ちょっと納めるんですか、は
い、そうですね利子をあの支払いいただいて、はい、でその後あの戻ってくる
その分が戻ってくる、はい、それは個人事業主だったら、
はい、
つまりどんな方でしょうね個人事業主
と株式会社とかあの有限会社とかそういった方ではなくて、うん、会社組織ではない方ですね、はい、
そうするともうあのもちろんお店の方、はい、あのお食事関係のところとかそれからフリーでお仕事をしてらっしゃる方も入りますか。
そうですね、
はい、あの私たちの関連だったらやっぱりあの MC というああの、はい、司会業だったり、うんうん、あのいろいろ出かけてた人が全部イベントもなくなって、そうですよね、はい、あの私自身もやっぱりいろいろイベントなどがあのなくなったということも全部連絡来てますので、はい、そういう方々 の、はい、あの保証もあるということです ですね、
はい、
その方々も条件に入る、
はい、
はい、分かりました。それ以外の例えば株式会社とかなっている方もあの無利子になる場合もあるんですか。
そうですね、あの小規模の例えば製造業とかでしたら、はい、従業員の方が20名以下とか、はい、あと卸とか小売業の方でしたら従業員が5名以下っていって、いうような小規模の事業所の方でしたら、はい、売上高が 15% 以上減少しているっていう方の場合は、利子補給の対象になります。
あ、そうなんですね、はいはい、じゃあこのあたりちょっとしっかり覚えておいて 15%、はい、これがこう一つの考えるところです ですね。それ以上に減っていたら、はい、もう無利子
そうですね
ということですか。はい、わ、はい、かりました。なかなかあの難しいところですけど、今お聞きいただいているのは、あ、うちは感覚的に半分だとか4分の1とか随分減ってるなっていう感覚の終わりの方は、個々にご相談に行かれるのが良さそうですね。
そうですね、
はい、あの申し込みの方法もやっぱりいろいろ自分では難しいんですか、融資を受ける。
そうです、あの申し込み書等は、はい、あの商工会の窓口の方にも、はい、設置しておりますので、書き方とか、はい、条件が合うかとか、そういった形のことは、はい、ご相談に乗らせていただいてます。
そうなんですね、はい、もうすでにいらっしゃってますか。
そうですね、はい、あの特別相談会とかもちょっと今開催してたんですけれど、してるんですけれども、
定期的にですか。
はい、あの3月に2回ですが、はい、もう枠がもう全て埋まっているという状況で、
はい、特別相談会、
はい、そうですね、だからたくさんのあのご相談いただいてますので、
はい、感覚的にはやはりサンダにも対象のになる、はい、あのお店がたくさんあるということですか。そうですね、
飲食店の方を中心に、やはりあのサービス業の方とか、まあ、それだけではなく、いろいろなところに本当に影響が今回及ぶんだなっていうことが本当に実感してますね。
そうですか、はい、そしてこれはあの融資ですので、はい、補助金ではないので、
そうですね、
返さなきゃ返すのもなかなかちょっと気になるとこなんですが、
はい、
なんかこのあたりはいろいろと優遇されてることとか あるんですか今回の。
そうですね、あの据え置き期間という、まあ、最初に元本に当たる部分をちょっと返すのを待ってもらえるようなまあ制度になるんですけども、
はい、
それが5年以内という形で、かなり通常よりも長い期間、
はい、
あの据え置き期間というのが設けられています。
ということはあのサンダも観光業がいろいろありますので、
はい、
まあ、このことがちょっと落ち着けば、はい、またこの自然豊かなサンダにたくさんの方来てくださるので、
はい、
まあ、5年間猶予されてたらいけるかなっていう業種もあるわけですね。
そうですね、ちょっと余裕ができてまで待ってもらって、そこからまあ返していくっていうようなこともできるようになっています。
は
い、
あ、そうですか、はい、それからあのその他にもあのちょっと優遇されていることがいろいろあると伺ってますけれども、
はい、
そのあたりはあの例えば厚生年金とかどうですか。
そうですね、あの厚生年金の保険料とかもやはり事業所の方にとっては、うん、あの大きなね、あの
そうですね、
はい、支出になると思うんですけども、
は
い、
これはでも健全なあの従業員の方々 の、はい、あのことを考えると、
はい、
あのきちんとされている方にとってはあの今のこの時期はなかなかちょっと辛いところもあると思うんですが、そうですね、これはいかがでしょうか。
はい、そういった方に関してもあの納付の猶予とか、はい、そういった、
はいはい、
制度があのございますので。
期間はどのぐらい伸びるんですか。
6ヶ月以内ぐらいですね、
はい、期間的には6ヶ月ぐらい、
はい
はい、
でこちらはまた年金事務所の方とか、商工会でもですけれども、お問い合わせいただけたらと思います。
所得税なんかはいかがですか？
所得税に関しては、申告とあと納付の期限が延長になっておりまして、通常でしたら3月16日だったんですけれども、今年は4月の16日の木曜日まで延長されてますので、
1ヶ月延長されてる、
でそこまでに申告、からでもまだ間に合いますというか、
そうなんですね、そして納付は
納付も同じですね、4月の16日振り替えの方は、振り替えの方は5月なんですが、普通に納められる方は4月の16日同じ日ですね。
大丈夫ということですか？わかりました。じゃあもういろいろと皆さん方のこう困っている様子に対して、十分かどうかっていうのはね、本当にそれぞれ の、方々にとって困っている状況が、多少も違っているけども、こういう動きがあるので、知らないで困った困ったと言っていらっしゃる方はぜひご相談に、行かれて、どれがご自身の今を乗り切るものに、寄り添ってもらえる制度かっていうのを、相談されるのがやっぱりいいかもしれませんね。先ほどその、相談会を定期的にされてるっておっしゃいましたけど、それ以外で不定期で乗っていただくことは可能なんですね？
もちろん平日も事務所空いておりますので、いつでもご相談に来ていただきましたら、
わかりました。後ほど場所とか時間とかもお伺いしていきたいと思います。ではここで1曲お送りして、今度は補助金のお話も伺っていきます。